知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについてお話を伺います。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではね、まずは一般書のご紹介です。大脇さん、どんな本ですか？
はい、一般書はそろそろタイムマシンで未来へ行けますかになります。
すごくインパクトのあるタイトルですね、はいはい、なんか思わず、ね、本を手に取りたくなるようなタイトルですね、
はいはい、
ではどんな内容なんでしょうか？
はい、本、映画、アニメなど名作 SF に登場する、技術が本当にできるのかという視点で解説された本になります、
はい、本、映画、アニメの名作の SF ということで、はい、実際にどのような？
そうですね、はい、映画のバックトゥーザフューチャーのタイムマシンで過去や未来に行けるのかとか、ジュラシックパークみたいに、死んだ恐竜を生き返らせることはできるのか、あと、こちらも映画の天気の子の主人公のように天気を操ることができるのかなどになります。
なんか作品名を聞いていると最近のものもありますし、
はいはい、
ね、40年ぐらい前の作品などもねあって、いろいろな年代の作品なんですね。
そうですね、はい。
そうすると、まあ、いろんな方もね楽しめる内容になってますね。
そうですね、はい。大人の方から子どもの方までちょっと、あ、この作品見たことある、ここ気になるなっていうのがたくさんあるかと思います、う
ん、ちなみにタイムマシンはどうなんですか？
はい、はい、この本の中では過去は難しいかもしれないが未来へ行ける可能性はあると書かれています。
行けちゃうかもしれない、
はい、
すごい夢がありますね。
はい、
ね、実際に昔不可能だったことっていうのはね少しずつ実現されていますよね。
はい、この本でも少し紹介されてるんですが、もう今は当たり前となってなんですけれども、昔は SF だった技術ということで、ドローンや自動運転、あとビデオ電話や、小型多言語翻訳機というのも少し紹介されています。
そうですよね、スマホなんてね昔は想像できなかったですけども、はい、皆さん普通に持ってますし ね、
そうですね。
そうか、できなかったことができるようになるということは今実現できていないことが、
はい、そうですね、先ほど紹介したものだったりも、うん、ひょっとしたら20年30年後には当たり前になっているかもということで、ちょっと夢のある本かなと思います。
そうですね、またなんかパラパラっと見たところQ&A 方式で分かりやすいですね。
あ、そうですね、はい。なのでその大人の方だけではなく、中学生や高校生の方も読みやすいかなと思います。
そう、そして丸とか三角とか×とかできるできない、ね、こういったのが、ね、できるかもみたいなのが表現されているのがまた面白いですね、
は
い、
そうですね、はい。
そしてその解説がねまたなんか面白いですね。
そうですね、ちょっと専門的なこともあって少し難しいかなっていうところもちょっと実は私あったんですけれども、本当に分かりやすく解説してもらってるかなと思います。
これをきっかけに科学に興味を持つなんていうことも、はい、
そうですね、著者の方もやはり科学の楽しさを伝えたいっていう思いもあるそうです。
どんな方が書いてるんですか？
はい、斉田智也さんという方で、JAXA に勤められて、人工衛星の設計、打ち上げ、運用に携わられていた方で、現在は宇宙ビジネスの専門家としてテレビなどにも出演されていて、まあ世界の最新のさらにマニアックなテクノロジーに精通されている方です。
じゃあ科学の専門家がちゃんとした知識を持って、
はい、
できるかできないか、できるかもなんていうことをね、
はい、
書いていらっしゃるんですね。
はい、
はい、ちょっといきなり振って申し訳ないんですが、岡本さんはどうですか、はい、この本チラチラとご覧いただいて気になったのは、
はい、なんか目次のところを見てると、私はなんかダメージを受けない体は作れますかっていうのがちょっと気になりました。
あ、ね、
ね、なんか、うん、
何かあってもダメージが起きないっていいですよね。
無敵なのかとか思って気になるんですけど、でもちょっとあの教えてもらったら、ダメージはどうやら受けるのかなって受ける傷はつくけれど、それが再生する体はいろいろな技術で作れるのかもってなっていて、あそうか、ダメージ自体受けれない技術が出てきたらもっといいな
そっちの方が欲しいかもしれない
思いました。
大脇さんどうですか、どれが気になりました。
そうですね、私はやはり先ほど紹介したあの天気を操れますかということで、ちょっと現実的な話ですけれども、あの台風とかもあの毎年大変なので、操れると本当にいいなと思いながら読んでいました。
私はあの不老不死気になりますね。死な不死はいいけど不老とか、はい、ね、そう防げたらいいなとかありますね。これあの一人で読むだけではなく、こうやってみんなでどれが気になるとか、これできると思うってワイワイするの楽しそうですね。
そうですね、はい。
さあそれでは最後にどんな方におすすめですか。
はい、先ほどもお伝えしたんですけれども、あの非常に読みやすい内容になっていますので、大人の方から、中学生高校生さんでも読んでいただけるかと思います。またその、新しいビジネスヒントにもなると思いますということで、著者の方も言っていらっしゃいますので、そういう視点でも読んでいただけるかなと思います。
確かにね、さっきになってね、どんどん読み進めてしまうような一冊でしたね。一般書は飛鳥新社から出ています。斉田智也さんのそろそろタイムマシーンで未来へ行けますかでした。大脇さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては児童書です。岡本さんどんな本ですか。
はい、プッチェットの帽子という絵本です。
はい、表紙なんですけどね、男の子が冬物のあったかそうな帽子をかぶってて、可愛らしいイラストの表紙ですね。どんな内容ですか。
はい、この男の子の主人公プッチェットが帽子をなくしてしまうんですが、その帽子を拾ったチョッケットに返してもらおうとしますと、パンをくれなきゃ帽子はあげないと言われてしまうんです。そこでパン屋へ行くと、今度はミルクをくれなきゃパンはあげないと言われてしまう。でというように、どこでも交換条件を出されてしまって、また次の人を訪ねると繰り返されていく絵本です。
なるほど、主人公のプッチェットの帽子を男の子がね、見つけて返してくれない、はい、やっぱりこういった事件がね起きて物語がね進んでいくんですよね。で、あの短い言葉がね、条件をつけられることによってどんどん、
はい、
ね、積み上がっていくんですね。
そうなんですよ、なんか積み上げ歌式っていう言い方があるようなんですけど、この次の場所でプチェットがお願いするセリフが、その相手と物の数の分だけ長くなっていって、うん、可愛らしくて面白いですね。
あ、そうか、大きな株もそうじゃないですか。
そうですね、
おじいさんが株を引っ張ってて、おばあさんがおじいさんを引っ張って、うん、おじいさんが株を引っ張ってて、これも積み上げ歌ですか、
うん、そうですよね、そういう同じだなというふうに感じました。なんかどこの国、これはイタリアの昔話っていう風にサブタイトルあるんですけれども、はい、やっぱりどこの国でも子どもたちってこういう繰り返しが好きなのかな、なんていう風にも感じました、
ね、またあのストーリーの楽しさとイラストがね、柔らかくて可愛いですね。
はい、
ね、これは返してもらえるんですか
気になりますよね、はい、ただあの巡り巡って、はい、あのすっきりどのように解決できるのかを楽しみに見てもらえばいいかなと思います。
そうですね、こう一気にね回収されていったら爽快ですよね、
う
ん、
そうですね
さあどうなるのかがお楽しみですね、はい、どんな方が書かれた本なんですか。
はい、物語は中脇初江さんという方が採話しています。で、絵は綾井明子さんが書かれています、
はい、ちょっと見たことあるイラストかなとか、はい、
そうですね、この絵を描いてる方も絵本作家さんで、あのモグラはすごいだとか、コウモリだとかいった絵本他たくさん描かれています
ね。賞を取っていたりもするんですね、
はい、
中脇初江さんはどんな方なんですか。
はい、紹介にもある通り、あの大学で民族学を学ばれた方ということで、昔話を本当にたくさん描かれている、裁判もされている方です
ね。また図書館でいろいろね探してみると楽しいかもしれませんね、
はい、
それでは最後にどんな方におすすめですか。
はい、対象は3歳から5歳となっています。読み聞かせ読んでもらうと楽しめるのではないかなと思います。
はい、岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書は飛鳥新社から出ています。斉田智也さんのそろそろタイムマシーンで未来へ行けますか。児童書は アスナロ書房から出ています。中脇初江さんのイタリアの昔話、プッチェットの帽子でした。大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人にご紹介いただきました本を読もうよは広報一宮6月号29ページに紹介されています。お問い合わせは電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは勤労者の皆さんへ融資制度のご利用をについてのご案内です。対象は市内に居住または居住しようとする勤労者の方、ただし自営業者、未成年者を除きます。その他年収要件などがあります。資金使途は住宅資金、生活資金です。住宅資金は自分が住むための住居の新築、増改築や土地、家屋の購入。生活資金は教育、出産、育児、介護、医療、自動車関連、冠婚葬祭。融資には審査があります。融資限度額、お申し込みなど詳しくは東海労働金庫一宮ローンセンターまでお願いします。電話 0120-69-0106 0120-69-0106 へお尋ねください。お問い合わせは産業振興課、電話 0586-28-9132 0586-28-9132 です。続いてワークライフバランスなど事業所主催の研修会へ講師を派遣についてのご案内です。対象はこれからお伝えするいずれかに該当し、目的が営利、宗教、政治的でなく15人以上が参加できる団体です。 1. 市内の事業所、 2. 市内の事業者と共催の労働組合、自主グループ、 3. 市内の事業者で組織した団体。派遣時間は午前9時から午後9時の2時間以内。派遣場所は申し込み団体が準備する市内の会場。講座は働きやすい職場環境づくり、管理職のためのメンタルヘルス対策、仕事と私生活のバランスほか。お申し込みは開催希望日の原則2ヶ月前までに電子申請または申し込み書を本庁舎政策課までお願いします。申し込み書は制作課でも配布しています。また、市ウェブサイトからダウンロードも可能です。お問い合わせは制作課、電話 0586-28-8952 0586-28-8952 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。